Radio Nikkei. Goji Kara Seiron. Next.
4月15日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
4月も半分終わりまして
ね、15日、
後ろの方はゴールデンウィークに差し掛かりますので、実質稼働できるのはあと10日ぐらい。
そうか、もうゴールデンウィーク間近です
もん
ね。
間近です。1年も3分の1がおしまい。
なんかそう言われるとすごくちょっと気持ちが焦ってきますよね。私は何をやっているんだろうっていうね。
この3ヶ月4ヶ月、俺は何をしてきたんだろうと、
何を残せたんだろう、と。
まあそんなこと考えず毎日楽しかったらいいんですけれども、
毎日一生懸命だったらね、
一生懸命だったらいいんですけれども、まあそんなこともありながら、今日為替どう動くとか、どう動くのかなと思いながら、イラクが
ね
え、進行して動くかなと思いきや、ドル円そんなに
でもね、もう153円90銭台まで来てますから。
いやでもあれでしょ、本来あれでしょ、こういう、まあ、地政学的によくなくなった時は、ドルとか円とかっていう、まあ、比較的安定資産に流れるのかなと思いきや、
だからドルに流れてるんでしょうね。そうか。
でも一方でユーロ円とかはね、若干昨日あたりは円高方向に触れてましたけど、
対ユーロ、対米ドル、うん、が下がってるんですよね。だからドルが全面高、でそうするとユーロとか下がるわけですよね、だからクロス円だとやっぱちょっと動きが鈍くなる、
はいはい、
だから今までみたいに円がすごい売られてるぞっていう感じじゃね、ないかもしれませんね、吉崎さんがおっしゃるようにね、はい。
まあ、にしても154円マジかと。でなんかどうもいろいろ、あくまでもメディアの話ですけど、155円になると介入があるかもとかっていう感じですが、155円とかになるとこれ、また輸入資材上がり、
上がりますよね。
で当然、アメリカなんかのインフレ止まらず、そうすると、日本でなんか物価落ち着き、まあ、高い感じだけど上昇加減にはちょっと止まりが出てきたんじゃないのと言われていたんだけど、この流れが続くとまた、企業物価指数なんかも上がる方向へ動くと、
はい、 そうですね、そして値上げへと、
もう一回来そうだと、
可能性ありますよね。
ですよね。そうするとなんか秋口とかにこれが顕著になってくると金利上げる可能性、
なんか日本でも7月にもなんて話が
ですね、早ければ ね、
はい、
なんかこの動きはそっちの方向に来てますよね、
はい。
なんかそれちょっと気の臭さが出てきた、急に出てきたこの週末ぐらいから。
そうですね、はい、7月、そして10月にもやったらもう連続利上げということになりますからね。
で、10年国債も 0.7 台をずっと行き来したのがもう 0.9 台行くかっていう感じになってきましたよね、
は
い、
じわじわ来てるんですよ、
来てますよね、はい、なんかちょっと匂い始めてきたね、
どうなるんでしょうね、
いうような4月15日ですが、
はい、
今日はどんなネタでいきますか。
今日はですね、不動産でもちょっとその物価高が影響してきてるよという話題を中心に、
はい、まあ、前半それして、
はい、進めていこうかと思いますが、
後半はね、人口動態とかね、世帯動態の話をするんだけど、はい、人口動態とか世帯動態は、まあ、不動産の需要を決める要因ですので、
はい、
ものすごく重要な指標となってきますので、その辺を詳しくお話をしようかなと思います。
はい。そして X では皆さんからの質問も募集しています。質問じゃなくって普通のつぶやきも待ってますよ。つぶやいていただくときはですね、ハッシュタグご時世つけてポストしていただきたいと思います、うん、GOJISEI ですね、うん、そしてこの番組の、もちろん X もね、専門のありますので、うん、そちらもフォローしていただきたいなと思います。はい、はい、それでは今日も情報満載でお送りします。この番組はココザスの提供でお送りします。ラジオ日経では5時から正論お送り、5時から正論ネクスト
を
お送りしています、はい、それでは最初のニュースいきましょう。物価高ですね。物価上昇の波がついに国内の家賃にも波及し始めました。 CPI 消費者物価指数で 賃貸住宅の家賃を示す指数は2023年に前年に比べ 0.1% 上昇し、25年ぶりのプラスとなりました。都市部などで賃上げや資材高騰で住宅の維持費用が増加していることが背景とされています。
ですね、まず家賃ね、
家賃、
はい、家賃、住宅賃料ですね。これ CPI の、ウェイトでどうですかね、2割前後ぐらいはあると、はい、言われて、
結構大きめですよね、
はい、アメリカの CPI 3割近い、
はい、
これ家賃は、いわゆる住宅賃料と帰属家賃ですね、うん、自分が所有している物件を自分で家賃を払うとするといくらなのかを換算したもの、
はい、
これらの合計ということで、まあ、それがまあ上がってきているというところで、賃料は、消費者物価指数はそもそも22年ぐらいがずっと上がってましたけれども、まあ、賃料は若干遅行性があると遅れて上がってくるということで、まあ、こちらの方も数字が顕著になってきたというところです、
はい、いよいよ日本でもって感じですよね、
はい、でこれはですね、家賃が上がってくると、当然 CPI の給与率はさっき言った2割近くありますので、そうすると CPI の上昇圧力にかかってくるというところですが、はい、これ23年1年間で前年同月比で25年ぶりに上がったということなんですが、半年半年ごとに情報開示している J リートのレジデンシャルレジ系ですねの J リートでは半年に一遍開示されてますが、新規賃料、これ入れ替え賃料ですね、うん、人がある人が借りてた人が出ていかれて新しく入れた、まあ、その時に、の上昇率が、まあ、都心なんか見てると4%から 6% ぐらい、
4%から 6%、
はい、特に大きいサイズファミリー向けのやつでいくと6から 7% ぐらい上がっている、
はい、
一方で継続賃料と呼ばれるもの、これ、更新賃料という言い方もしますが、はい、2年とかで更新して賃料で、こちらの方これはなかなか上がりづらいんですね。一応普通借地借家法上での普通借での契約の場合はお互いの合意が必要ですので、うん、オーナーの方から内田雅美さんとちょっと今回上げさせていただきますがいかがでしょうかというようなやつがあって、うん、やだわ私っていうとですね、なかなか上げづらくなるという、うん、まあ多少交渉が入るんですけれども、この納得をする方が増えてきているというデータがあってですね、しょうがありませんね、こういうご時世ですからみたいな感じで、はい、増えてくるっていうのがあって、
はい、
でその、率がですねもう7割近くなってきてると、合意する人が、で、そうなるとですね継続賃料、更新時賃料もですね 1% みたいまではいってないようですけど 0. 何パーセント台での上昇というふうになってきているということになります。
なんかちょっと納得いかないのが、建物は古くなってくるわけじゃないですか、はい、でもそれでもね、変わらないのに、そこは変わらないのに上げていくっていうのが、はいはい、ですね、はい、若干もやもやします、
もやもやするけども、まあ、こういうご時世ですからとか、あるいは管理費の部分で、なんていうかな、ゴミを捨てる方と か、う
ん、まあ、
管理人さんの費用とか
人件費は、ね、とか、ね、かかりますからね、
かかりますからね、上がってますからというようなことで上がってきているというところですが、これ多分ですねこれから、が今が序の口だと思いますね。
もっと上がるってことですか。もっと上が
ってます。でさらにですねこの後地方も上がってくると思うんです。今都市部大都市部がメインですけれども、地方も上がってきてます。でこれ上がる順番大体あって、そこそこサイズのでっかいファミリー系の物件、
はい、
そしてコンパクトに行きですね、
はい、
都市部の、そして地方に波及していくというような感じですので、
はい、
まあ、すでに今大都市部ではもう上がってきてますけれども、これから地方の主要都市でも賃料が上がる可能性が極めて高いというような状況ですので、
はい、
なんとなく日本の中で住宅賃料そんなに上がらないイメージが強かったんですが、まあ、この日本経済新聞の記事にも25年ぶりって書いてますけれども、まあ、ずっとあんまり変わってこなかったのが、更新時賃料も上がり始めてきているというところで、これは大きな転換点になってくるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、はい、ちょっと覚悟しておかないといけませんね。
高額物件の賃料今高いですよ。
ですか、
はい、
はあ、わかりました、
はい
はい、次行きましょう。 不動産調査会社の東京官邸が9日に発表した3月の小規模新築戸建て住宅の平均希望売出価格は、東京23区が前の月に比べ 2.9% 高い1戸当たり7194万円となりました。新宿や文京、目黒、世田谷など平均価格を上回る区で高額物件の供給が増えたということです。
はい、まあ、これ書いてる通りですね、高額物件の供給が増えていて、裏を返せば中低クラスが減ってきているということで、はい、まあ、売れるところで、まあ、高くても買いたい、それに、レベルの高いというかな、うん、ハイレベルの物件を売るように戸建てもなってきている、まあ、マンションと同じ傾向ですね。
戸建
てもそれに来ているというところで、なんかどうもいろいろ聞くと、今分譲住宅の建物単価でも坪単価150万超えとか180万超えみたいな、そんなするのみたいなですね、もう別荘並みの価格の建物も、普通に売れるようになってきてるようで、まあ、いい場所で、立地条件のいいとこですよ、立地条件のいい場所には、ね、ちょっと安っちい戸建て住宅じゃなくて、それなりに高いものを建てて売るっていうのが今やスタンダードになりつつあるというところで、どんどん二極化が進んでいるなというような状況ですね。
はい、そうですね、これも以前から、ね、話してますから、適地もないですし、またね、はい、あの物件もなかなかね建てにくい、
はい、なのでいい場所にはいいものを建てようっていう感じになってきてるというところですね。
それでは3つ目いきましょう。はい、人口減少が進み、一人暮らし世帯が急増する日本の姿が明らかとなりました。1世帯あたりの平均人数は9年後の2033年に 1.99 人と初めて2人を下回ります。2023年の人口は13年連続で減少しています。年金や介護など社会保障や世界、生活インフラは先を見据えた改革が求められます。
社会保障人口問題研究所、昔の、はい、これ昭和確か13年だったかな、15年だったか なんか、戦前からあるんだよね。
あ、そうなんですね。はい、
そこあの名前違ってますけどね、昔の厚生省がやってて、まあ、年金の計算とかするとこね、なんで社会保障なんだよね、はい、名前がね、でそこがやっている将来推計、これですね、5年に一度出ます。
5年に一度、はい、
世論調査、うん、どっちでもいいか世論調査が5年に一度行われますよね。
はい、はい、
なので例えば前回の調査は2015年の世論調査に基づいて2019年に発表された推計、うん、今回出たものが2020年の国勢調査、
はい、
国勢調査に基づいて今回、12日に出たのが24年推計と呼ばれるもので、世帯数、人口はすでにもう出ていて、世帯数が今回出ました。はい、ただ都道府県別の世帯数はまだ出てません。
あ、これからなんですか。
はい、これから今全国版だけというところです。はい、まあ、メディアも大きく取り上げておりましたが、まあ、これからの日本の世帯はどうなっていくのかというところで、2033年には、9年後の2033年には2人を下回ると、
すごいことですね。
すごいことですよ。
ずっと吉崎さんね、単身世帯が増える増えるっておっしゃってましたけど、は
い、ですよ。それで
数字でもね、
これがですね、実はこのめちゃくちゃすごい数字で、2050年の時の65歳人口のうち一人暮らしの男性の割合は 26%、 女性 29%、
うん、
というところで、一人暮らしの高齢者が増える主な原因は未婚率の上昇というところで、
結婚しない、もしくは別れてしまう、
未婚率なんで、50歳児未婚率です。つまりこれは一度も結婚しないということ。
一度もか、はい、
で、国勢20年の国勢調査では男性 28%、 女性 18%、 これがですねもっと増えそうだというところで、
うん、
離婚の人とか除くですね、ですよ。で、これがですね、2050年の推計では高齢者65歳を超える単身世帯に占める未婚者の割合、65歳を超える未婚、単独世帯の場合は、奥様や旦那様に先立たれたっていうパターン、
はい
はい、 あるいは離婚するパターンがありますけれども、うんうん、その中で全総数の中で単独世帯の総数の中で男性は6割以上が一度も結婚しなかった人になるという、すごい数字ですよ。
すごいですね、
はい、それで、平均の世帯人数が 1.92 になるね、2050年には。つまりですね、現在のさまざまな日本の標準的な世帯類型は、お父さんとかな、あの父母子みたいな、
う
ん、はい、両親と子みたいな形になってますけど、まあそうですね、もう現時点でもすでにですね、一人暮らしの方が 38% で、うん、50年には 44% を超えるわけですから、つまり、もう今のこの時点でも日本の標準世帯っていうのは一人暮らしで、2050年になると10人に、10世帯 4.4 世帯は一人暮らしってことですから、 10個のマンションでいくと4か5部屋は一人暮らしの人が住んでいると、
そういうことになります
よ
ね、
いうような、日本社会で
比率
で考えると、でそうするとですね、これすごいもん、さっきね、近親者のいない高齢単独世帯が急増するわけ、さっきの話の通り。
いやー、孤独な。
一度ここで喋った記憶がありますけれども、うん、老人ホームに入るとかで、はい、子供さんの、なんかあの、なんか緊急なことがあった時に、誰に連絡しますかみたいなところに書く欄があるわけ。娘さんとか息子さんとか、
はい。
書く人がいないっていう人が続出するであろうって言われてるね。
は
ぁ。という世の中が、あと15年後か20年後にやっていく。
いや、近いですよ。
めちゃくちゃ近いですよ、これ。
っていうか私とかもその感じになりますよね。
これすごいですよ、ね、この結果、ね、めちゃくちゃ、あの今度は改めて細かいデータ喋りますけど、このデータ日本ってあと20年後の日本ってすんごい世の中っていうのがよくわかりますよ。この推計が正しければですよ。若干推計ずれてるけど、ずっと過去見てたら、
なんかね、少子化、はい、高齢社会言うじゃないですか、はい、それがだからもう本当に実感というか、
そうなんです。そう、さらにです、まあ、次のコーナーでやりますけど、可視化がすごいですからね。めちゃくちゃ人死んでますからね今とかですね、要はですね、もう世界で類を見ない高齢化社会って言われてんだけど、高齢化社会の中身はですね、世界で類を見ないような一人暮らし社会になりますからね。
結婚しようみんな
、ね、いやいやいや、これ僕の意見じゃないです。これあの、これあの国の研究機関が出してる数字ですから、これ元に年金とか組み立てられてますからね。もうこの年金とか維持できるのかほんまにみたいな。
そうですよね、はい、だからほら急いでみんな
老人ホームとか、ああいうのって本当に娘さんの、あれいるんかいとかいっぱいある話、
なんかちょっと怖くなってきました。ちょっと急がなきゃみんな。
これちょっとあの来週もっともう一深掘りしよう。
はい、わかりました。以上フラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため、初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は、 YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは、結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など、個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日は進む日本人の人口の減少について、さらに深掘りしていこうと思います。
はい、さっき世帯数の話、将来の世帯数の話、はい、
しましたね。
はい、今回この話は今現状の日本の人口動態っていうことですね。はい、はい、でもさっきの世帯数で単独世帯が増える、そして、高齢の、まあ50代60代70代の 単独世帯が増えるってこと、これちなみに未婚者が増えるってことは、うん、賃貸住宅需要がめちゃくちゃ伸びるってことですか、
ね、そうですよね。しかもちっちゃいサイズの、
そうですね、 1LDK ぐらい、うん、ちょい大きめの、はい、市の一人用の、
うんうん、そうかそうか、学生とかっていうサイズではなく、ない、
そうそうそう、
はい、が 1LDK
とか、はい、2DK っていう、はい、いわゆるコンパクトシリーズってやつが需要が増えることが確実視されてくるってことですね、はい、で この、人口が減るっていうやつでいくと、まずですね、ちょっと冒頭で総務省が12日に発表した人口推計でいくと、10月1日時点、これ毎年年に1回発表されて10月1日時点の数字で、はい、日本の総人口は1億2350万2000人で、マイナス、59万5000人と13年連続マイナス、うん、なんだけど、はい、これは、外国人の、含む人口なんですよ。
あ、そうなんですか。
この人口は日本人だけで見れば1億2119万3000人で、うん、なんと83万7000人死んでんだよね。なんと59万5000人が減ってるって書いてるけど、はい、あの経済新聞、日本経済新聞では。で、これ、日本人だけ見れば、今言ったように83万7千人で、この差が、14万2千人ということで、まあ、この分が、なんていうか、外国人のプラスの分ということになります。で、人口の増減は社会増と自然増減っていうのがあって、うん、社会増減っていうのは、日本国全体で見れば、はい、外国に行ってた日本人が戻ってきたとかですね、うん、あるいは外国に留学に行ったとか、あるいは外国人が日本に移住したとか、うん、こういうのが、社会増減になりますが、はい、やはり圧倒的に数字のウェイトが高いのは自然増減です、うん、これは、出生数と死亡者数の差というところで、はい、出生者数はまあもうずーっと減少が続いていてですね。
そうですね。
75万8000人、23年。はい、で、前年より4万2000人減ですから、うん、4万2000人減ってことは、22年の時は、80万人弱ぐらいいたってことね。
はい。
80万ジャストぐらいだったね。うん、で、これ4万人ずつぐらい減ったと見たら、24年10月時点では70万人ぐらいだからね。うん、4万人ずつ減っていくと。
ね、そうですよね。
ですよね。
4万人ってどんどん大きくなってきますよ。
そうそうそうそうそうそう。
ね、こう、比率がね。
比率が。で、これですね、単純にいくとですね、これ残あと4年でですね、60万人ぐらいになるってこと。出生率。ね。で、この、亡くなった方は一方で過去最高、過去最高、実は細かく言うと、戦争中のデータがないらしい。
あ、なるほど、ね。そうすると戦後のデータの中で、は
い。戦前も含めて、
間が抜けちゃうってことか。
あそこだけ、どれぐらいの方が亡くなったかよくわからないっていうのがあるみたいで、はい、そういうのがあるので、ちょっと一旦そこは抜けると、過去最多の159万6千人の方が亡くなった。ということで、この差を計算すると、83万7千人。
うん、
ということで、去年よりも12万6000人多いんだけど、この自然減少分だけで、いろいろ調べてみたら、堺市がちょうど83万人、大阪の、新潟市が81万人、佐賀県81万人。
結構大きい都市が1個なくなっちゃうってことですよね。
そうですよ。堺市も新潟市も区がありますからね。政令指定都市って70万人以上ですからね。1個なくなる感じ、毎年。
それはちょっとね。
すごいでしょ？
問題ですよね。
はい。で、これで、段階の世代が後期高齢者になってきているので、うん、死亡者数はこの先増える、あるいはまあ少なくとも今程度ぐらいはいくというふうに見込まれているので、出生者数が今言って4万人程度どんどん減っていくとですね、毎年80万から90万人ずつ人口が減る。で、そう遠くない先に100万人ぐらい人口が減る。1年間に。
加速するってこと、うん、まあそうですよね、高齢社会なわけですから、は
い、で、ですね、もう、2050何年ぐらいでなると、1億人は減る切ると、うん、2070年には8700万人になるっていうのが 見通しなんだけど、うん、この中で、少子化対策ってすごいしてるんだけれども、まあ今のところ仮にうまくいったとしてもですよ、少なくとも何年間もかかるんだよね。
まあ簡単じゃない、ね。
簡単じゃないっていう話。で、もう一つが、婚姻率が下がればですね、当然今の日本社会は、
はい、
婚外者認められてませんので、事実上を、うん。そうすると、そこの、婚姻数が増えない限り、出生者数増えてこないわけ。
そうですよね。
で、まあ一応そういう問題がある。で、都道府県別に見れば、
はい、
47都道府県で増えた県は東京だけ。4.8 万人の増。全国に占める割合は 11.3%。46の都道府県はマイナスということで、人口の上位が、神奈川が2位、3位が大阪、4位愛知、5位埼玉、6位千葉となっていて、1都3県に占める割合はなんと 29.6 で約3割。なので10人に3人は1都3県ということで、帰省ラッシュがなくなると言われてるね。帰省しない子供をもうあと20年ぐらいすると首都圏で生まれたことばっかりになる。
まあそういうことですよね。まあそれはいい機会かなと思って。ラッシュがなくなるっていう
のね。ゴルフ渋滞減りますよ。あの、まあね、ゴールデンウィークとかに、
ね、行き帰り。
まあそれはちょっとそこを置いといてですね、はい。生産者人口が増える割合はのはもう1都3県と滋賀と沖縄が6割超えるだけで、生産者人口も減ってきてる。つまりですね、こう考えるとですね、不動産投資とか不動産事業って、1都3県プラス、まあ大阪とか、愛知とか、福岡とか、もう限られたエリアか、ね、か、地方都市の中心街に限られてくるということで、
はい、
今の人口の動向を見ているとですね、もうますます超高齢化社会が進む一方で、人口の集中が進んできている。それは大首都圏、大都市圏、そして地方の中心地へ進んできているというところになりますが、今の15歳未満の人口 11%、
はい、
65歳以上の人口 30%、75歳以上の人口 16% ということで、15歳未満が 11% で65歳以上 30% いますからね。
支えきれませんね、これね。
世界ダントツ老齢化指数トップですからね。そんな日本でも東京には首都圏には人が集まっていると、
そうですね、
いうようなのが日本の現状と。
うーん、
まあ、なので、まあ、地方の中心部、首都圏、関西圏、福岡、はい、札幌あたりに人がどんどん集まっているのが現在の日本というところになりますね。
まあ投資対象は絞りやすくはなるかもしれませんけど、それだけの物件が本当に、まあ、集まってくるっていうねことを考えれば、そこには物件数がある程度必要なのかもしれませんけど ね、
はい、まあ、不動産価格ますます上がるでしょうな、その都市部のね。
そうか、集中しちゃうからね、それほどたくさんはいらないかもしれないけど、全体で考えれば、はい、でも集中するからそこには必要っていう、
富も人も何もかもが集中するというのが日本の現状でしょうかね。
そうですね、インフラ整備なんかも集中してできればいいわけですけど、でもポツポツポツってね、進んでらっしゃるところもあるわけですから。
首都高とか大丈夫かと思わないですか。もっと工事してくれよと思うけどね。
そういうところもちょっとね、いろいろ分けながら考えなきゃいけないのかもしれませんね、
はい、
時代としてはね。はい、はい、ということで、ワクワク人生ここだスタイルのコーナーでした。なんか今日はちょっとこう衝撃のニュースが多かったですね。
事実、まあ、としてこういうことをなっている、まあ、そうです
ね、まあ、未来も含めてですけどね、ちょっと皆さんからのコメントを読めませんでしたよ今日、衝撃的すぎて。高見さん、固定資産税も上がりそうで怖いにゃーんと、
うん、あのウッチーの結婚しようにドキドキしたって書いてある人です。ウィスコンシン州
プロポーズしたわけではございませんということで、この番組はココダスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。来週も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう。